そうですね。そもそもこのリストを作った意味っていうのは、これ自分が自作キーボード設計するときの参考用に作ってたんですよ。まあ、それで結局、まあ、参考用に作ってて、試しにちょっと公開してみたら、なんか意外と反響あって、みたいな。あれ？みたい
まあ、あんだけありゃね。
な。最初なんか100枚くらいだったんですけどね。
今いくつぐらいあります？
今、下に出てるのが475枚なんですね。
それ言及しましょう。475は面白いですよ。はい、どうも、こんばんは、こんにちは。それはそうの、キーボードシリーズの第1回、です。で、お相手は、ビアッコです。で、まあ、これ聞いてる人が、まあ、多分タイトルから言ってですね、まあ、自作キーボードなんですけれども、まあ、自作キーボードのね、もう詳しい沼にどっぷりの人も、なんか最近なんか、やたら自作キーボードって Twitter とか、なんか YouTube とかニコ動とかで見るぞみたいな。そういうので、まあ興味持ってっていう方もいるかと思うんですけれども、ちょうど直近で言うと、メーカーフェア東京っていうのが先週あって、で、そっちの方でゆかりさんっていう方が、自作キーボードのミント60っていうキットをですね、こう販売されてたり、勇者工房さんっていうところが、ヘリックスって、まあ、新しいヘリックスピコっていうキーボードを販売したりとかって、そっちもどちらも大盛況だったり、今日コミケだったんですけど、コミケの方でもまあね、自作キーボード海外ではもう聖典と言われるビルドユアオンキーボードっていう同人誌をね、書かれている、ペカソさんが、フォーティチュード60っていう、これまた新しい自作キーボードキットを今日販売して、あ、今日じゃないか、コミケ1日目ですね、販売していて、で、まあ、それも大盛況で、まあ、ほとんど売れちゃったっていうんで、まあ、かなり今、自作キーボードが熱いというか、来てるっていう、まあ、感じなんですけれども、まあ、そこでですね、この波に乗って、便乗して、それはそうとしては、自作キーボードで、こう一つ、ポッドキャストをまたやっていこうかなと。ということで、今回はその第1回目ということで、自作キーボードってそもそも何ぞやと。自作キーボードに、まあ、これから、もう入門した人も、まあ、これからぜひ入門してみたいって人も、まあ、なんか名前は聞くけど、なんか不便なんだろうみたいな、こう、そういう方もですね、ぜひちょっと聞いてもらって、自作キーボード面白いんじゃないかなって思ってもらえたらいいなっていう、こう、入門をね、第1回ということで。やっていけたらなと思っています。ということで、第1回、自作キーボード入門っていうことなんですが、今回はですね、初回、自作キーボード界隈の、永遠の初心者っていう、ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、方を、ゲストにお呼びして、初心者の方と一緒に優しく入門していこうということで、自作キーボード界隈の永遠の初心者の、ニルポさんに今日はゲストに来ていただいてもらっております。ニューポさん、よろしくお願いします。
あ、ニルポです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、2人で、まあ、やっていこうと思うんですけれども、ニルポさん、まあ、今自作キーボード、まあ、かなり流行ってるなと思うんですけど、まあ、ニルポさん自身、永遠の初心者ってことで、ぶっちゃけ自分が知ってる限り、かなり昔から自作キーボード界隈にいらっしゃるなという印象があるんですけど、
いや、そんなに詳しくないんですけどね。
まあね、多分おそらく多くの自作キーボード界隈の人に否定されるとは思うんですが、そんなニルポさんがですね、自作キーボードをちょっと始めたきっかけというか、まあ、知ったきっかけというか、こう沼に沈むことになったきっかけって何なんですかね。
まあ、きっかけは、最初は HHKB を使ってたんですよ。ハッピーハッキングキーボード。それでですね、結構窮屈で、肩がこう狭くなっちゃって、結構肩こりひどかったんですよ。まあそれで、なんか、まあ2016年あたりにこうエルゴドックスイージーとか出てきて、で結構ブームになって、 じゃあ割れてるのも俺もやってみようみたいな感じで、割れてるの導入して。なんか今度は、そのエルゴドックスイージー、すいません、これ、話濃すぎますね。
いや、全然いいと思いますよ。まあまあ、大体ね、エルゴドックスイージーっていうと、自作キーボード界隈は多分かなりまあ有名で、おそらく、そうじゃなくても、ちょっとプログラマーの方とかだとね、
ですよね、
最初、ブログに書かれたのが、ウェブキュタクの、ね、方で、確か記憶が正しければ。
そうですね。まあ、それでまあ、エルゴドックスイージーを使っていたんですけど、最初の頃は。
はい。
なんか、それだとやっぱそのキー配列というか、なんですかね、親指あたりにこう、無駄なキーがいっぱいあったりとか、サイズ自体がそもそもでかかったりとかして、まあ、結構不満がかなり多かったんですよ。
まあそうですよね。エルゴドックス、まあ、やっぱり最初すごくデザインとか、リンクをちょっと貼っておきますけど、こう、かなりこう、キーボードとしては異色の見た目をしてるんで、まあ、めちゃめちゃかっこいいんですよね。で、かっこいいんだけど、でかいんですよね。みんな言ってるけどね。うん、
そうなんですよね。まあ、それでなんか少し小さめの、なんかキーボードが欲しいなと思って、たまたまその、なんていうんですかね。なんか小さいキーボードみたいなので検索してたら、たまたまそのなんか、レッツスプリットっていうキーボードを見つけたんですよ。
はい。レッツプリですね、通称。
それでこう、ちょっとこのレッツプリ欲しいなと、ツイッターにこう、ポロッと書いたら、なんか、その、なんていうんですかね、円盤アイコンの人にやたらファボられるんですよね。それでその、なんですかね、それでまた欲しいなってつぶやくためになんかファボられるんで、なんか気になってそのツイートを見に行ったら、はい、なんか共同購入をやっていて、なんかそれで気軽にちょっと購入したのが、そもそも自作キーボードの入門っていうのはそういうとこからだったんですね。
ああ、じゃあ、やっぱりあれなんですね。界隈の諸悪の根源のあの円盤の方から、やっぱりレツプリで自作キーボードに入ったっていう感じですかね。
そうですね。諸悪の根源というか、沼入門っていうのは、まあ、その方がきっかけだったんですね。
いや、去年2017年のこう日本ですごい自作キーボードが流行り始めたのきっかけ、間違いなく、ちょっとこれもリンク貼っておきますけど、レッツプリスプリットの、ビルドログって組み立てのブログ記事が、まあ、去年の、3月とかかな、頭ぐらいに上がったんですけれども、まあ、そちらの組み立て記事を見て、レッツプリットっていうすごく小さい、6×4 のキーのキーボードが、まあ、2つ分かれて、並んでるっていう、ものすごく小さいキーボードなんですけど、まあ、それがすごくデザイン上可愛くってですね、またそのブログでの写真の撮り方も綺麗で、まあ、それで一大ブームがね、日本で去年巻き起こったって感じですね。
そうなんですよね。それでそうですね、そのなんか、そのGDB後にこう、なんていうんですかね、レッツプリが出て、その後、それの一行多いナイキストなんとか、そういうどんどんキーボードキットのビルドログがどんどん出てくるようになって、なんかそれとともにこう自作キーボード、国内の自作キーボードがなんかどんどん盛り上がってきたっていう感じが私的にはしてるんですね。
そうですね。あれ、レッツプリが完全に転換点で、そこからは、なんか去年のもう夏ぐらいからすごい勢いで、レッツプリ作ったっていう話があって、でもうその後、次に、ナインさんがオリジナルのアルタ RGB とか上げ始めたのが10月とかくらいでしたっけ？
ありました。PCB にかっこいいやつがこう書いてあるやつですね。
そうですね、そうですね。
そうですね、かっこいい PCB で。で、ナインさんのオリジナルなんて、なんか販売とかは特にされてなかったみたいなんですけど、
うん、
めっちゃかっこいいんですよね、あれ。
あれめちゃめちゃかっこいいですね。あれはね、夏、そのアルタ RGB 出る前か、夏とか、まあ、その前の冬からかな、最初に行った、ペカソさんの、ビルドユアオンキーボードっていう、自分で、だから自作キーボードを作るための、まあ、同人誌みたいな本のシリーズがね、その前の冬から出始めてで、夏コミでボリューム2かな、が出てたと思うんですけど、まあ、それを自分も買ってて、で、自作キーボードそうか、自分で本当に設計から作れるんだなと思って、で そう思ってたら、9さんのアルタ RGB が出てきて、で、これ見て、あ、本当に作れるんだと思ったのがすごいインパクトがあって、まあ、実際その頃並行して自分も作り始めてはいたんですけど、あれはめっちゃ、こう、動きを加速したというか、っていうと
なる
ころ
ほ
があ
ど。
りましたね。
私と、そうそう、私がその、なんていうんですかね、キーボードをそもそも作れるっていうのを知ったのは、そもそもなんですけど、そのなんか2016年頃に、メタルスタンプさんっていう方が、ブログで手配銭でキーボードキットを作ってたんですよ。
スタンプさんやられてましたね。
はい。で、なんかもう、今そのブログ自体はもう見てなくなったんですけど、それ見てこう、こういうふうになんか基板とか書かなくても自分で作れるんだって、ちょっと衝撃を受けたのちょっと覚えてますね。
自分は逆にあれを見て、あ、私には無理かもと思って。そう思ってたんですけど、まあ自分なんかどっちかというとビビりなんで、ハンドワイヤードとかだと失敗しそうだなと思ってたんで、そこからするとああいうふうに基板、ALTRGB みたいに基板作ってってなったら、まあ、ある程度組み立てる予測はできるというか、ErgoDocs とかもまあその頃もう作ってたんで、こう、組み立てるのはで、
あ、作られてる。
はい。ErgoDocs は、EG 買って、その後、もう一台欲しいってなって、組み立てで、ファルバテックからパーツ買い集めて作ってたんですよね。
なるほど。作られてたんですか。
そう。で、まあ、なんで、組み立てはできるだろうなっていう気持ちがあったんで、逆に、PCB 作れるんだったら、あ、じゃあ、いけるかもしれない。
東京 MQ5、あれですよ、なんかバンキーボードさんも来るって言ってましたよね。
いや、今度の東京 MQ5、メンバーやばくないですか？インプットクラブとか。
あ、確かにそうですね。
そう、なんか完全にガチ勢っぽい感じで、ほとんどだから、キーボード学会状態で。
なんであんなに海外からどんどん人が来るのか、すごい不思議ですよね、あれ。
そう、海外からわざわざ公園で来る、どんだけみたいな。
キーボードなのみたいな。
なんかね、マジでだから、日本、だから、自作キーボード、海外から見ても、日本、今来てるなって感じに見えてんのかな。
もうそうなんじゃないですか。結局、あれじゃないですか。ヘリックスクローンみたいなのが今、海外で出てるじゃないですか。なんか、
そうなんだ。
全キーボードっていうキーボードがあるんですけど、なんかそれの新作がなんか、中身は、ファームウェアなんか QMK じゃない。なんかヘリックスのやつをそのままなんか流用してる。OLED 部分は、なんかヘリックスのやつをそのまま流用してるって話で。
マジですげえな。
だから、それ聞いたときすごいな、みたいな。あと、あれですよね。フースタンさんの、なんだっけ。コルネもなんかヘリロックスって名前で海外で GB 始まっちゃってたりするじゃない
なんか見たいですね、あれね。名前なんで変えたしって感じはあるけ
ですか。そうなんですよね。あれ、ひどいですよね。
ど。そう、なぜ唐突にとは思ったけど。
なんか、ヘリロックスかっこ CRKBD って書いてあれ？みたいな。
まあね、わかりやすさみたいな話はあるんだとは思うんだけど、そのマーケティング上の都合というか
確かに。
ありがちなね、話ではね。
でも、ひどいなとちょっと思いましたけどね。
まあ、まあね、ちょっとそこはね、なんか名前は重要だろうとは思うんだけど。まあでも、ね、かなり、確かにだから、まあ、リポジトリとか見てても、こう、割と、新型のキーボードの、あの、え、えっと、QMK のリポジトリ見てても、新型キーボードっていうと、今、日本勢のが、すごい勢いで、増えてんのかなって感じは。
確かになんか、ちょいちょい見ますよね。
でも最近っていうか、だから日本勢で言うと、だからヘリックスに始まって、で、まあ、エルゴ42あって、で、今回、ミント60が東京、メーカーフェア東京か。で、出て、コミケで、フォーティチュード60出て、で、 エルゴダッシュも今リポジトリにはもう入ってて、なんかそうそうそう、試作はうまくいってるみたい、なんかツイート見てる感じだと。
すごい国内勢強い。
そう、なんかすごい勢いで、で、あとは、リリーいくつだったかな、数字忘れちゃったけど、アイリスっぽい感じの、
あります
ね。キーボードとか、そうそうそう。だから日本国内からのキーボード、今すごい QMK でも増えてる感じはあるから、存在感は結構、まあね、QMK をウォッチしてる人にとってはって話だから、結構限定的な気はするけど。
ごく一部の中の一部とかですよね。
実際はね、そこからフォークしたやつが、まあ、海外だとやっぱりマーケティングとかの関係でも有名だったりするかもしれないけど。
そうですね。
ただまあ、作ってる人たちからしたら多分やっぱりその参考元として、こう、認識は絶対されてるだろうから。そういう意味では結構インパクトは今あるのかなっていう。
確かに。なんか自分もなんか最近海外の人になぜかフォローされて、なぜか英語のフライとかが飛んできたりとか、なんでだろうな、みたいな。
いや、だからそこはね、やっぱりね、こう、自作キーボードの、こう、界隈の情報を、こう、深く知ってる、こう、情報ディーラーとしてのね、期待値が。
いや、おかしいな。初心者なんですけどね。
初心者警察に怒られますよ。
いや、本当に最近取り締まりが随分厳しくて。
というわけで、取り締まりが厳しい、ネルポさんを、ね、ゲストに迎えて喋っておりますけれども。
ネルポです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、というわけでね、もうなんか、自作キーボードね、日本、いや、どうしちゃったんだろうね。なんか、開発してる人たちも、この前、メーカーフェア東京で、はい、自作キーボードのセルフメイドキーボードインジャパンっていうディスコードの、有志で展示やったり、ゆかりさんがね、ミント60って新しいキーボードキットの販売やったり、勇者工房さんも出てたし、スイッチサイエンスさんもね、キーボードを出してて、こうなんか ね、すごい自作キーボードいっぱいあって、しかも人もめっちゃ、ね、来てくださって、ですごい、いや、なんか自作キーボードって流行ってるみたいですね、なんで流行ってるんですか、いや、わかんないっす。
本当わかんないですよね。
そう、なんか自分たちからするとなんか、まあまあワイワイやってたし、別に外向けの発信をしてなかったわけじゃないから、まあね、まあ、すごいありがたいというかではあるんだけど、ね、なんかすごい今流行ってる感じが、流行ってるとか来てる感じがね。
そうですよね。でもただその国内の自作キーボードって、あれじゃないですか、去年のなんかレツプリとかあたりからこう流行り始めた感じじゃないですか。だからなんか、まだ1年ちょっとですよね。で、
そうですね。
これってどういうことなんですかね。
スピード感すごいよね。そう、実際去年、そうだから、その前はまずなんかエルゴドックスがあったじゃないですか。
ありましたね、はい。
あれが2016年ですかね。
はい、
で、なんか、筋肉なプログラマーの方がブログに書いて、なんかバズって、で、自分もなんかエルゴドックス、なんだこの割れてるキーボードやばみたいな、クソかっこいいみたいな気持ちで入って、で、そうこうしてる間になんか、ね、去年の頭ぐらいに、なんか円盤状のアイコンの人がね、
そうですね。なんか、
スプリットはね、
なんか布教し始めたみたいで、なんか自分もその時、たまたまレッツスプリット欲しいなと思って呟いてたら、そのなんか円盤の人にファーボられちゃって、はいはいはい、あれなんか円盤の人ファーボってくるなと思ってツイート見に行ったら、なんかそのマッツポットさんっていう方が、そのレッツプリの、
あ、はいはいはい、
なんか共同購入やってる。そこで自分も、あ、これは乗るしかないわ、みたいな感じで、自分も、まあ、自作キーボード入門っていうのが、なんか、その辺から始まった感じですね。まあ、なので、犯人は、まあ、円盤のアイコンの人なんですけどね。
まあね、もう、いや、多分、いずれ絶対ゲストとして呼ぶと思うんですけどね、リブさんはね。もう言っちゃいますけど。
いや、名前言っちゃっていいですか、それ。
うん、後でダメだったら消します。ピオンが入ります。
いやー。
そう、いや、本当にだからね、去年の夏ぐらいから、にわかにレッツスピリットがめちゃめちゃ流行って、自作キーボードすごい盛り上がったと思ったら、あれよあれよという間に、去年末ってか、今年の頭からか、一応正確には。去年末からクローズドベータでヘリックスが始まっ
去
て、
年の12月に、まあ、ヘリックスの、まあ、グループ買いが始まったんですね。
そっ
で、
か、
そ
もう
の
グループ
後、
買い予約始まってたのか。
はい。で、その後の、いつだったかちょっと忘れちゃいましたけど、その後に一般発売が始まった感じですね。でも、
そう
その、
で、
一般発売もすごかったですよね。なんか、
い
い
や、
きなり、
すごい、
バ
争
バ
奪戦
ー
が
が起き
ね。
たりとか
ヘリックスはやばいよね、あれ。
あれは、
サバ落ちすごかったよね。
びっくりしましたね。キーボードでサーバーが落ちる。マジで。
しかも自作キーボードだからね。
単なる復興
完
ですか
成品じゃないからね。
ね。ですよね。あれはちょっと驚きましたね。
いや、さらに驚きなのがさ、いわゆる日本でキーボードキットが買えるようになったっていうのがさ、まだ今年の1月の話っていう。
そうですね。
半年ちょっとだよ。
ですよね。その前までは、そうなんですか、基本的に、キースイッチは海外から輸入。PCB、要するに基板も海外から輸入。TRRS コネクタみたいな、そういうパーツでも全部輸入みたいな。で、発注自体もなんか、なんだ、アクリルプレートの発注もなんか海外のポノコに発注みたいな感じで、みんな海外から輸入だったんですけどね。
そうだね、ポノコとかでみんなでやってたね、昔。
なんか、ニュージーランドとアメリカどっちが安いみたいな そんなのやってましたよね。
そう、だからそれがね、今や、ねえ、キットはもう、ね、月々新しいキットが出るわみたいな勢いで出るし。
と そうですよね。
そう、自分もだから最初、組み立てたのはエルゴドックスで、それが2016ぐらいに、ポーランドですよ、ファルバテック。そう、ポーランドにあるファルバテックっていう、通販でキーボードキットで、まあ、特にそこはエルゴドックスっていう、キーボードのやってたけど、そのエルゴドックスのパーツキットを、はるばるポーランドから 通販でポーランドから買い物したことあります？
ないっすよね、もちろん。
ドキドキだったよね。
でも、しかもあれっすもんね、金額も結構いってて、なかなかほんとドキドキでしたもんね。
いや、エルゴドックスは、そう、今ね、今でこそ、レッツプリットが、あれ、作者が、貧者のキーボードって言ってて。いや、これすごいなと思ったんだけど、実際、レッツプリは結構安くって、エルゴドックスだって普通にキットで買って全部揃えると3万超えるからね、あれ。
そんな人なんですか、あれ。
まあ、日本の場合だったら送料も込んじゃうんだけど、で、キーキャップも当時どっから買っていいかわかんなくって、もう、シグネチャープラスチックしかわかんなくって。
高
そう、
級ですね。
シグネチャープラスチックスっていうところのピンプマイキーボードっていう通販サイトがあって、そこでキーキャップが買えるんですけど、1個で1ドルっていう超高級キーキャップなんですよ。
それ全部で何個いるんでしたっけ？
エルゴドックスは76かな。で、ピンプマイキーボードは送料が2000円ぐらいかかるんで、1万円ぐらいかかりますよね。
ですよね。でもそれがまあみんな普通だったんですもんね、最初ね。
そう、本当、昔自作キーボードやろうと思うと、まあね、それでキースイッチがああだこうだとか言い始めちゃったらもうあれだから、もうやっぱり基本4万ぐらいがなんか基準かなみたいな。
4万だったら普通にキーボード変えちゃうじゃんと思っちゃいますもん。
いや、普通にっていうか相当高級だね。だって HHKB でもさ、高いモデルでも3万じゃん。
そうですね。ですよ
だけ高いんだよって話だよね。
ね。でも、やっぱ、それくらい払っても、やっぱ、 今のキーボードで結構やっぱみんな不満ある方が多かったってことですよね。そんだけ流行ったってことは。
実際やっぱ、エルゴドックス使ってみて、あ、これは、まあ、結構こうやって自作キーボードとか、ああいうのを見ると、やっぱ職場とかでも、え、何それみたいな。どうしたのそれいいのみたいな話になるじゃないですか。
なりますね。あの見た目で。
そう。で、なるときにいつも説明に困るのが、あの、打鍵が速くなるわけでもないし、ぶっちゃけ実を言うと自分は肩こりとか全然しないタイプで。
あ、そうなん
だ。だから、そう。あの、よくあの、美容室とかで髪切った後でマッサージみたいなのやると、あ、全く凝ってないですねって、あの、向こうが拍子抜けするっていう。
へ
そう。ってくらいだから、ぶっちゃけいつもエルゴドックスの、その、え、それっていいの？どうなの？って言われると、いつも困っちゃってたんだけど、あの、かっこいいことはいいんですよ。
わかる。わかりすぎる。
そう。で、さらに言うと、あの、打鍵感とかみたいな筋肉というか肉体的なフィードバックって意外と精神で作用するから、そのキーボードの打鍵がね、楽しかったり気持ちよかったりすると、まあ、やっぱそれは、こう、精神的にいいなっていう意味で、こう、きっとあの、プラスに働いてるだろうなと思ってたんだけど。
なるほど。いや、私の場合はその、なんていうんですかね。私はエルゴドックスイージーっていうその完成品のやつを買ったんですけど。
はいはい。
自分の場合はやっぱその、逆にその肩こりがめちゃめちゃひどくてですね。
ああ。
ちょっと頭痛までいっちゃうような感じでして。
ああ、それきついですね。
で、まあ、その当時最初は HHKB 使って、やっぱりこう、HHKB だとやっぱ肩がこう、キュッて狭くなっちゃうんで、結構やっぱ首周りに結構肩こりがきてたんです。で、それで、まあ、エルゴドックスイージーに変えたら、こう、やっぱあれ、なんですか、左右の広さをこう、適当な感じで変えられるんで、で、プラス後傾姿勢を取れるんで、
うん、胸
元開いて、で、肩こりがすごく改善されて、ですごいそこは良かったんですよ。そこは良かったんですよ。
みんなそれ言うよね、ほんとね。エルゴドックスはやっぱりスプリットはいいよね、と。
そうなんです
よ。ただ、つって。
そうなんですよ。そこ以外にちょっといろいろ不満がやっぱ使ってる出てきちゃうんですよ。
どこ気になりますか？
いや、やっぱ個人的には、そうですね。親指周りですかね。
やっぱ親指遠いですよね、あれ。
遠いですね。基本的にあのなんか、長いキー2つくらいしか使えなくて、
うん、
あと他全部無駄じゃん、みたいな。
いや、わかる。
まあ、そんなんでかなり不満がありましたね、結構。
まあ、あれ設計したのがね、外国の方だから、それはそうなんだろうけど、完全に外国人基準な感じする感じですよね、あれ。
そうなんですよね。どんだけ手入れがいいんだよって感じ。
そうそうそうそう。やっぱり、友達とかでも、使ってる人でも、やっぱ全体的にでかすぎてやめたって人は結構。
確かにそうなりますよね。確かに、やっぱ、まあ、結局まあ、やっぱ、それでも自分は、その、エルゴドックスイージー、まあ、確かにすっげえ最高だったんですけど、やっぱ不満が出てきちゃったんで、
うん、
そのレッツプリっていう、なんか自作キーボード入門しちゃって、っていう感じなんですよ、うん。
やっぱその流れですよね。
はい。やっぱなんかその2016年のやっぱ、ちょっとエルゴドックスイージーブームから自作キーボードブームみたいな流れはちょっと繋がってんのかなとかちょっと個人的には思うんですよね。
いや、めっちゃ思います。自分もやっぱエルゴドックス使ってて、そういう不満があって、で、あの、円盤の方のブログで、レッツスプリット見て、これだと思って、でもちょっと自分の場合は、あ、これでも冷静に考えると奇数全然足りないぞって、あの、たまたま買う前に気づいて。
確かに。あれ、異常な数の少なさって感じますよね、普通のキーボードってやっぱり。
そう。あれ、なんか、可愛くて、だからあれも、なんかね、可愛くていかにもいい感じと見せかけて、結構、修羅なキーボードというか。
そうです。片方が24キーしかないですからね。
そう。あれ、相当、なんていうか、初心者殺しなキーボードだったなと、今思うと感じるんだけど。
そうですね。でもなんか結局あれがきっかけでなんか なんか皆さんその辺でされたのか、なんかどんどんどんどん小さい方向に進化するようになってしまいましたけどね。
まあそうですね、なんかみんなやっぱエルゴトックスで思ったことがあったのか、もうなんかみんなガンガン今小さくする方向ね、すごい進んでて。
そうですね。でも結局どやっぱでもそう、キー数が少なくてもなんでその自作キーボードっていうのがなんですかね、ちゃんとキーを叩けるのかっていうのは結構大事なところがあるんですよね、結構。
ああ、まあ確かにね、そもそもだって足りないんじゃない、打てないんじゃないのっていうのは、まあ自然な疑問ですよね、冷静に考えるとね。もう慣れちゃってるから感覚は麻痺してるけど。
そうなんですよ。基本的にその自作キーボードってなんか、なんていうんですかね、その、なんですか、ABCD とかそういう風な、まあレイヤー構造っていう階層的なやつが結構あるんで、まあそれでこう、はいはいはい、うまいこと、なんですかね、このキーを押した場合は、ファンクションキーを押したら、例えば別なレイヤーに移動する、記号レイヤーとかに移行しちゃうんで、まあ結構キー数が足りなくてもなんか全部補えるっていう形を取ってるので、はいはいはい、まあまあちょっと変態的なキー数でもいけちゃうってことなんですよね。
まあまあ、ほとんど実際、自作キーボードだと、レイヤー機能がね、多分あれ革命で、あれがないと全然成り立たないと思うんですけど、普通のキーボードでもファンクションみたいなボタンついてて、ファンクションを押してる間、なんか別の機能になるみたいなのがあるじゃないですか。だから、あれの機能が自由にカスタマイズ、自作キーボードだとできるっていう感じですもんね。
そうなんですよね。結局あれ自体をオリジナルでこうどんどんカスタマイズできるんで、まあ結局自分の、まあ、手のサイズに合わせた感じや、そのキーボードの形に合わせたうまい自分なりの配列を作ることによって、こうどんどんどんどん打ちやすく、使いやすくしていくことができるっていうのが、そのなんか自作キーボードの良さだと思って。
いや、完全にそうですね。エルゴドックスの時もやっぱ、まずエルゴドックスでそこをやってたんですよね、自分なんかも。極力ホームポジションから動かなくても入力したいキーが全部打てるみたいな。
でもあれですね、そうすると意外とキー数がそんなにいらないってこと気がついてしまうんですよね。
そう。で、そうするとエルゴドックスがただひたすらにでかいっていう。
そうなんでしょうですよね。そうなんですよね。
だから実際エルゴドックスからレッツプリ移った人も結構いるんじゃないかな。
いや、多分いると思いますけどね。まあ自分なんかはそうだったんで、まさにそんな感じですね。
で、そう、レッツプリ側の設計者が言ってるとおり、貧者のキーボードっていうぐらいで、割と揃えるパーツの、まあ、ね、キーの数が少ないから、単純にパーツ数も少ないし、割と、こう、エルゴドックスで値段が高かったパーツとかを安く入手できるパーツで置き換えたりしてて、でそれで結構ね、やっぱ値段はね、重要なファクターだなっていう。
だいぶ、まあ、キット自体の値段がそもそもちょっと全然違うんで、やっぱり流行る原因になりましたよね。
レッツプリのあれキットってどれくらいだったんですか、値段的には。
あれ、いくらでしたっけ。ちょっとすいません、覚えてないんですけど、多分6000円か7000円かそんなもんですかね。
そんなぐらいです。7000円とかぐらいでしたね、確か。
はい、確か多分そんなもんだったような記憶がありますね。
なんか当時そう、自分も一回組もうかなと思って計算して、全部ですね、キースイッチとかキーキャップとか含めて、ね、キーキャップはそんな高いのじゃなくて、安いので組む前提で、1万5千円ぐらいでいけるんじゃないかっていう試算をした記憶があって、これ安いなと。
ですよね。でもそれでしかも割れてて、割れてる分離型のキーボードで、なんだそのキー配列もフルカスタム可能でってなったら、やっぱ聞かれちゃいますよね。
やっぱあれはだからそういう意味では流行ったのは必然っていう感じは結構しますね。
しますよね。で、まあ、はい。
あ、どうぞ。
で、結局なんか、そのまま、なんですか、そのレッツプリブームみたいなのが国内で巻き起こりつつ、みたいな。それで巻き起こって、なんかいろんなキーボードをなんか海外から皆さん輸入するようになって、なんか、それでなんか見たことないような海外のキーボードのなんかビルドログがなんか、しょっちゅうこうなんか果てブロかなんかで上がってくるようになってきて、すごいなと。
それもだからね、せいぜいここ1年の話ですからね。
そうなんですよね。
そういう意味だと確実に急速に盛り上がってるなっていう感触は
かなりありますよね。
最近だってもうあのハテブのなんか公式カテゴリーみたいのなんかなったもんね。
できましたね。
そう、あれびっくりしたんだけど結構。
そうですよね。なんかいきなりあれみたいな。
そう、どうしたみたいな。
すごい。あれはびっくりしましたね。まあ結局まあ。なんていうんですかね。そのまあ、約たかだ1年くらいの間に、そのナインさんが、その勇者工房っていうお店も立ち上げられちゃって、なんか、今まで輸入するしかなかったようなパーツが全部こう、変えちゃうっていうか。
いや、今、そう、だからここ最近昔は基本的にパーツ輸入するしかなかったのが、国内でね、タルピキーボードさんとか、その勇者工房さんとか、で、もう大体、今揃いますもんね。
揃っちゃいますね。だいたいしかもなんか今までそのなんていうんですかね、ノベルキーズとかで買わなきゃいけなかったとか、ZLPC っていうそのマニアックな、そうスイッチの取り扱ってる会社んお店でしか買えなかったようなスイッチもナインさんのところで全部取り扱っちゃってくれてるんで、あれ今までの送料何だったのかなとかちょっと思いながら。
いやそう。海外から買うと送料がね、それだけで2000円、3000円飛ぶからね。
そうなんですよね。それが全部国内で進んじゃうんで、何様、神様みたいなところがかなりあると思うんですよね。
いや、ほんとなんか、キースイッチ、あんないろいろバリエーション国内で買えるようになるとは正直思わなかったですよね。
ですよね。でも、しかも本当でもそれが1年以内で全て起きてるような話。
スピード感すごいよね。
すごいですね。
いや、なんかだから最近自作キーボード広まってるっていうのは、だからそういうのの噛み合わせもやっぱあんのかなっていうのもあって、こうきっと安価なキット製作のノウハウがある程度確立してきたとか、こうパーツも国内でその輸入とかじゃなくて買えるようになったとかで、かなりこう参入敷地というか、こう、チャレンジしてみる敷地は今めちゃめちゃ下がってるんじゃないかなっていう。
ですよね。だって、まあ、ナインさんのとことか、正直アマゾンより発送早いじゃないですか。
注文してからなんかその日のうちに発送来るよね。
できちゃうじゃないですか。だからなんか欲しいなと思ったら大体すぐ揃って、試したいなと思ったら全部揃っちゃうんで。からなんか最近の環境すげえなと思うから、だからやっぱそうやって国内でどんどんパーツの入手が上がるんで、やっぱそれはどんどん盛り上がってくるよなと思いますよね。
やっぱまあ、話題にする人がいて、でそれを見て、まあ、買ったりする人がいて、でそれをまたね、職場とかなんか人の目につくところで使えばまた見る人がいてみたいな感じで、こうね、どんどん今なんか、あとはイベントとかでもね、やっぱりいろんな人結構来てくださって、そういうのでなんかだいぶ認識というかは広まってきてるのかなっていう。
ああ、です、個人的になんかいつだったかな、そのディスコードに突然ルビーのパパのマッツさんが
入ってきたりとかして、
あれも結構衝撃的だったんですよね。
いや、そう、いや、もうこれは完全に自慢ですけど、ルビーのマッツに自分フォローされてるっていうね。でそれが全然ルビーもプログラマーも関係なく、キーボードっていう。
あれでも本当にびっくりしましたよね。
いや、びっくりしたね。で、そう、それで自作キーボードディスコードにもね、こう入っていただいてみたいな。ものみたいな。あれ入った瞬間ちょっとざわめいたよね。
あれはちょっと、偽物って一瞬思いましたもん。
そういう意味でも、こうね、こう予想以上の広がりというか。
そうですね。なんかとどまるところを知らないという感じになってますよね。
それでいくと、さっきの広がりシリーズにちょっとつながっちゃうけど、漫画家の大沖先生がめちゃめちゃ自作キーボードハマって、しかもキースイッチバラすタイプのハマり方しててやべえなと思ってるんだけど。
あれはびっくりしましたね。
なんか漫画家としては知ってたけど、あ、そういう方向なんだと思って。
どちらかといえばこっちの人だと思いますね。
そう、いや、あれは結構びっくりしましたね。
いや、あれはすごかったですね。びっくりです。
で、最近恐ろしいのが、日本の自作キーボード界隈で、アルチザンキーキャップっていう、もう押すためじゃない、いや、押すのかもしれないですけど、押すためじゃない、もう完全になんかフィギュアみたいのが乗っかったようなキーキャップがあるんですけど、そういうのをアルチザンキーキャップって呼ぶんですけど、それをね、自分たちで型を取って作り始める人たちがついに現れ始めて、あれやばくないですか？
突然なんか皆さん、いきなりこう、なんかシリコン流し始めて、こう、レジンでキーキャップ作り始めて、どうしたんだって思いましたね、本当に。
いや、なんか、ここね、ほんと2週間ぐらい急激にみんなキーキャップ作り始めてて。
いやー、ほんとすごいですよね、行動力。
自作キーキャップも、多分国内で先駆者だと、自分が認識してるのだと、ボイドキーズさんなのかなと思っていて、で、ボイドさんが去年のデザフェスかなとかに、確か去年の夏とかに、アルチザンとか、まあ、自作のキーキャップを販売してっていうのが多分国内だと割と先駆けで、去年の東京 MK の第3回か第2回かちょっと忘れちゃったんですけど、そっちでも発表してらしたみたいなんだけど、
圧力鍋を使ったキーキャップ作成っていうすごいなかなかすごい発表されてたっていうのはちょっと聞いたことがあるんですけど、
なんか治安の悪そうな写真は見ました。
なんかなかなかすごいことをやってられるようで。
いやでもね、ボイドさんもそこからかなり突き詰めていって、まあそれがね、今そのノウハウが一気にスプレッドして、あっという間にここ2週間ぐらいでみんな作り始めてて、しかも結構、ね、なんかもう進捗も出始めてて。
そうですね、かなり綺麗な、なんですか、キーキャップがどんどん写真上がってきて、すげえなと思いながら見てますね。
これ自作キーキャップまで出てくると本当にね、沼が
どんどん深みが増す感じですよね。
でさらに技術的にやっぱ精度の面で難しいって言われた 3D プリントキーキャップが、これまたここ1ヶ月ぐらいでなんか急速にねまた出てきてて
ですね、なんかどんどんどんどん出てきてますよね。
そうですね、なんかロムリーさんが1ヶ月前ぐらいか、まあ、ロムリーさんはもう去年くらいから 3D プリントでキーキャップチャレンジされて、今年の技術書店とかでももう少量では売り始めてたけど、うまくこう詰め込めたのか、最近結構現実的な80キーで8000円とかぐらいだから、まあ、価格が壊れてる人たちからすると現実的な値段で、
そうですね、私今安いと思ってしまいますね。
ですよね。そう。でもまあ、いわゆる、ね、フルスクラッチのキーキャップが、まあ、その値段で買えるんだったら、すごいかな、っていう。
ですね。フルスクラッチで、やっぱそれだと、個人的には、即買いしたいなって、ちょっと思っちゃいます。
そう。しかも、形状もね、いわゆる既存の SA、DSA とか DCS とか OEM みたいな、のじゃない全然独自の形状のキーキャップで、これはねちょっと面白いなっていうので、今ちょっと自分は結構 3D プリントキーキャップは大注目 で最近もロムリーさんので味を占めて、これはいいぞと思って、ジャコさんっていう、まあ、イラストレーターの方が 3D プリントのキーキャップを別のデザインでやっぱ作られてて、でそれがね最近DMM の方で出力できるんですけど、出力したんだけど、めちゃめちゃよくって。
かっこよかったっすよね。
超かっこいいし、打鍵感もね、これが、まあ、PBT とさっき ABS で PBT が好きって言ってたんだけど、こう、ABS の方がちょっと硬い感じするじゃないですか、カンカンするというか、ちょっと硬質な。で、PBT の方がどっちかというとちょっとどっしりとしたというか、ちょっと重めの感じじゃないですか。
そうですね、はい。
で、だからどっちかというとそういうちょっとあんまりカンカン軽い感じよりはそういうのが好きだったんで、 3D プリントのやつがまさにそれで、さらにそれの延長線上というか、こう重量感があって、しかもちょっと独特の、本当に柔らかいわけじゃないですけど、柔らかさみたいのがあるんですよね、ちょっと。そう、これね、ちょっとね、言葉にするのが難しいんだけど、
こうなんか指
硬いんですよ。硬いんだけど、柔らかい。
結構指を置いたときにスッてくる感じなんですか？
そう、あのね、結構、そう、実際ね、しっとりしてる感じがちょっとするんですよね。
結構SA
なん
キー
か独
キャップみ
特。
たいなやつだと表面テカテカなん
ええ。
で、なんかぬるっとした感じというかするんで、これ
ああ。
サラッとした感じってなんか今までの SA だとなんかないような気がする。
うん、これはもう完全に素材としてすごい、全然そう、全く今までなかったやつで、これはすごいよくって。で、しかもその、手触りだけじゃなくて、打鍵感にも影響してて、こ
すごい。
う、押した時の音とかもね、ちょっとコトコトって感じの、あんま高音じゃなくて低音系で、やっぱその自分の好みな感じで。これ 3D プリントキーキャップは今、めちゃめちゃ個人的には熱いですね。完全に早口調とかになり
い
まし
や
たけど。
ー、ちょっと欲しくなっちゃいましたね。
マジでおすすめです。
あ、ちょっと後で買います。
あれはね、あ、で、全セットじゃなくてもサンプルセットを出してくださってる、10キーぐらいの。
おー、いいですね。
そう、それだと多分本当に、いくらだったかな、1000円ちょっとぐらいで出せるんじゃなかったかな。
安い。
そう、だからそれでちょっとお試しで出してみて、触って、多分買っちゃうと思う。
なんかテレビショッピングみたいな。
いやでもね、本当にこれは結構、キーキャップはだから、なんか自分的には、個人的にはいろいろ悩んでたところだっただけに、これはすごくいいなっていうのはありますね。
ちょっと 3D プリンター関係はちょっと全然追ってなかったので、すごいいい情報を得てしまい
うん。い
ましたね。
や、ちょっとね、そう、これも本当にここ1ヶ月ぐらいの動きなんで、かなりにわかですけど、こう、急激に来てますね。
すごい。
で、あとやっぱね、こう、キーボードといえば、基板というか、レイアウトというか、
そうです。
まあ、いろいろ
ありますよね。
ありますけどね。
まあ、レイアウト。
どの辺が好きですか？
ですね、自分結構そうですね。親指使ったやつが意外と好きなんですよね。
はいはいはい。
まあちょっと今それで、今ちょっと今キーボーディオっていう、
はいはい。
その既製品なんですけど、親指かなり使える。ちょっと今、ちょっと浮気中だったりしますね。まあ、自作キーボードだったら、今だったら現状ですと、まあヘリックス使ってるので、まあ、ヘリックスの
はいはい。
親指側の2キーをやたら使うような感じで使ってます。
やっぱあれですよね。自作キーボードやると最終的に親指腰キーマップになりますよね。
そうですね。やっぱり普通の、なんですかね、HHKB みたいな、やたら長いスペースバーだと、やっぱりちょっと、なんていうんですかね、親指がすごくもったいない感がちょっとあるので、やっぱ、
もったいないですよね。
そうなんですよね。あれ本当だったらなんか8分割くらいしたいんですよ。なんで、なんか結局自分で座って自作キーボードで自分でキーマップとか考えてしまうと、やっぱ親指編集型のキーマップになっちゃいますね、どうしても。
それ自体は結構自作キーボードのその醍醐味というか、ある意味も結構強みなのかなって感じもしてますね。やっぱこう今言ってましたけど、その HHKB とか、まあ標準的なキーボードって親指スペースしか基本やることないじゃないです
な
か。
いですね。しかも両手の親指ですから。
そう。だからそう。めちゃめちゃ遊んでて、でも親指って本来結構強い指なんで、これ使わないのめちゃめちゃもったいないんですよね。だから自作キーボードだと、まあ、今自分なんかだと親指に振ってるのが右手がバックスペースエンター、デリート、レイヤー切り替えかなって、4つ機能割り振ってて、で、左手の親指がスペースタブ、エスケープ、コントロール、あと別のレイヤーに移るキーっていう感じで、親指でその5個の役割とかもやってて、 まあ、長押しとかが混じってるんですけど。
でもやっぱ、基本的にやっぱ自分でいじり始めちゃうと、結局なんか親指、結局なんかモディファイヤーキーっていうんですか、そういうのも全部入ってるようになってしまいますよね、どうしても。
親指でコントロールをしながら ZXCV とか超楽ですからね。
ですよね。あの、今まであの小指でプルプルしてたのは一体何だったんだって感じです
よね。そう、本当にね、それだけでも自作キーボード最高って気持ちになりますけど。
ね、本当になりますよね。
そう、だからなんか、その辺はね、あの、キーボードを使ってるときに、こう、ホームポジションってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
で、普通のキーボードだと結構ホームポジションからいろんなことで動くんですよね。うん、それこそあの、カーソルキーなんかもう、最悪ですよね。めちゃめちゃ移動するじゃないですか、あれ。
最悪ですね。あれは本当にこう、ホームポジションから完全に手を離して、まあ一回、まあ目視かなんかで確認するくらいの勢いになっちゃうんで。やっぱそれは最悪ですよね。
で、こう、ビム使ってると、まあ、あ、ビムとかね、あの、EMAX とか使ってるとそこら辺がね、多少回避できるのかなって感じはありますけど、まあ、それにしても、こう、どうしても手を動かさないといけない範囲が多いのが、こう、自作キーボードだとさっき言ったみたいに親指にいろんな機能を振ったり、レイヤー切り替えたりとかで、結構ほぼほぼホームポジションで、大体全部入力できるじゃないですか。
できちゃいますね。まあ、あと、基本的にやっぱそのバックスペースとか押すときも結構ホームポジションからずれちゃうんで、その辺も全部、ホームポジションがずれないような配置に移動できちゃったりで。
そうですね。よく考えたら確かにバックスペースも遠いっすもんね。
遠いですよね。めちゃめちゃ遠いと思います。
そう。時々あの、HHKB、あの、今も使ったりするんですけど、あの、間違ってスペースを押しちゃったりするんですよね。あの、モディファイアをしようとして。
なるほど。
違う違うみたいな。
やっちゃいますよね。やっぱ、
そう。バックスペース遠かったみたいな。
やっぱ一回その、なんですかね。結局、その、HH、普通のキーボードからまあ自作キーボードに移行するのも大変なんで、移行したら元に戻れなくなっちゃうって、ちょっと、問題、といえば問題なところもまあちょっとありますよね。
でもなんか、思ったより全然いけません。なんか、あの、仕事柄、場所を移動して作業することもあるんで、MacBook の内蔵キーボードとか結構使う機会あるんですけど、人間意外と、まあ、さっき言ったみたいに時々あのワンショットぐらいでミスったりはしますけど、うん、なんか意外と全然どっちも使えんなと思って。
確かに自分もかなりいけます、ね、結局なんかシャッフルしても意外と指が覚えてるのか、なんか普通のキーボード使ったら普通の入力できるようになりますし、なんか自作キーボードに戻すと勝手に指動くんで、なんか特に気にしなくていいのかなっていうのはありますけどね。
そう、あのよくあの自作キーボードのなんかやろうと、いや面白そうだけどねっていう人があの言うのとして、こう普通のキーボードを使えなくなっちゃうんじゃないのって話を割と聞くんですけど、なんかそこに関してはぶっちゃけ全然人間の適応能力半端ないなと思って。
ですよね。なんか結局、本当になんか意外といけちゃうんで、まあ、とりあえずやってみるといいんじゃないのってちょっと思いますけどね。
今だったらきっともそうだから割とね、現実的な値段で手に入るし。
そうですよね。あとあれじゃないですか、ミント60ですか。あれとか、なんかまあ、ほぼ普通のキーボード配列じゃないですか。
そうですね、そうですね。
あの辺からだったら移行コストも結構簡単だと思う。とりあえずやってみるのがいいのかなとかちょっと思いますけど。
そうっすね、あれ、ミント60、あの、ミント60っていう、あの、キーボードキットが、つい、ね、先週とかにメーカーフェアから、あの、ゆかりさんって方から販売が始まったんですけど、これが、あの、見た目は普通のキーボードっぽい配列なんだけど、あの、やっぱり2つに分かれるっていう。
やっぱでも、割れてるのはいいですよ。
いや、そう、肩が開くとね、肩こりがね。
あと真ん中にこう、いろいろ置けるのがいい、意外と。
あれ、いいですね。そう、あの、結構みんなおふざけで、あの、よくキーボードの間に、あの、飲み物とかビールとか置いてみたりとか、まあ、あの、楽しい楽しまってキーボードの間に置くと映える漫画を置いたりするんですけど、あれ、地味に便利ですよね。
かなり便利だと思うんですけど、 自分の場合は真ん中にこう技術書を置いて読みながらとかたまにや
る。いや、わかります。あのテキストとか、あとあの紙でちょっとパッてやっぱ走り書きのメモをしたい時とかあって、そういうの手元でガガってかけて、
あれも
あれやっぱ便利です、
ね、便利ですよね。
というか、むしろなぜキーボードが今まで割れてなかったのかって思いますね。
確かに。でも本当にあれですよね。まあずーっと割れてなかったんですもんね。
そうですね。本当にあの、キネシスっていうね、あのそういうエルゴノミクスをもともと立てたキーボードが、一応あの、ね、左右の手のキーは分かれてるっていうのがありましたけど、まああと、昔ね、なんか可動式でちょっと、ハの字型みたいに開けるキーボードとかあったみたいだけど、まあ、基本的にはなかったですよね。
そうそう、まあ、入手できるのはまあ簡単にまあお手軽に入手できるのはキネシス、アドバンテージ、まあ、あの辺くらいですもんね。
ですよね。そうだから、すごくそういう意味ではなんか慣れちゃうと、いや、なんで今まで別れてなかったんだろうって感じは。
そうなんですよね。
しばらくはちょっと飽きる間もなく続きそうな感じです。はい、というわけで、まあ、こんな感じで結構ね、長々と自作キーボードの、まあ、あれですね、去年から、まあ、現状までというかね、最近のところまでちょっと追ってみましたけど、いやー、これ入門になってんのかな。
なかなか濃いですね。
これ結構ね、ね、あの完全に早口オタクになっちゃってるような予感がしないでもないんですけども。
ですね。でもやっぱり伝えたいことがいっぱいあるので、どうしても早口になっちゃいます、ね、
いやー、まだまだね。だからそういう意味ではこれからというか、こうで今ちょっとね話したのは結構かいつまんでこうザックバラにちょっと喋った感じでしたけど、これから入門したいって人とかも、セルフメイドキーボードインジャパンっていう、ディスコードっていうチャットサービスみたいなのがあるんですけど、そこで、まあ、自作キーボードのコミュニティみたいなのがあったりして、これもまあリンクつけておきますが、まあ、そっちの方でね、結構ワイワイやっていて、で、初心者の方でもまあ質問とか結構気楽にできる感じなのもあるし、ガチ勢が、なんかもう、よくわからない、よくわからないことを、すごい勢いでやってたりもするので、結構、まずね、そう、まず自作キーボードどんなもんじゃろうっていう人は、ちょっとそちらのディスコード入ってもらえると、結構雰囲気はわかるんじゃないかなっていう感じはしますね。
やっぱディスコード、すごいコミュニティがあったかいんで、なんか適当な、ちょっとわかんないことすぐ投げてもらえれば、誰かしら詳しい人がすぐ教えてくれたり、なんか、入門してみようかなと思う人は、とりあえずディスコード入って話しかけてみるのがいいかなと、私的には。
いや、そうっすね。あそこはすごいですからね、サポート体制が。
早いですよね。
で、なんか、自分が仕事でちょっとね、ディスコードとか見れない間に、こう、L を42でちょっとこれどうしたらいいのわかんないみたいなのがあると、もうあっという間にトラブルシュートされてて、家帰ってきてみて見てみたら、なんか、トラブルシュートして治ってるみたいなことが普通にありますからね。
なんかすごい詳しいし、皆さん温かいのです
ごいです
ね。
はい、という感じで、まあ自作キーボード入門したい人もね、まあ、もうすでに沼に使ってる方もいると思うんですけど、まあ、本当にね、ちょっとここ最近盛り上がってる感じはあるので、まあ、この、ポッドキャストも含めて、まあ、そういう話をねしたりとか、まあ、盛り上げていけたらまあいいかななんて思ってたりします。じゃあ今日はニルポさん、本当に長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあね、こっからちょっと私が頑張ればシリーズが続くかもしれないのでね、自作キーボードの方、これからもちょっと楽しんでいけたらなと思います。ということで、 ニルポさんと琵琶湖でお送りしました。お疲れ様です。